78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。今週は地域社会システム学科、平井博史准教授にお越しいただきました。平井先生、今日はよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
平井先生は地域社会システム学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどんな学科なのかご紹介いただけますか。
はい、ちゃんとした説明はこれまでにされていると思いますので、ごく主観的なところから入ってみようと思います。はい、基本的に文系の学科だと思うんですが、文系寄りの理系の要素も入っているという感じです。
うん、
文系寄りの理系というのは、例えば、まちづくりとか、地域おこしなんかを扱う計画系、と呼ばれる分野で、私もそこに入ると思っています。
はい、
でそういう分野は、普通理系の中では少し浮いてたり、しているものです。まあ実験とかがないというのもありますし、で、この学科ではあの経営とか経済とか観光なんか、本当はその街づくりの分野に強く関連するところと一緒になってます。でこういう学科があって本当に良かったなというふうに思います。で、主観的なものはここまでとしまして、受験生ですとか学生さんに向けて言うならば、計画分野に限らず細かい分野というのはともかくとして、地域を元気にしたいとか、例えば地方の人口減少を食い止めたいという気持ちを持つ、人は、少なからずいると思っています。はい、でそういう気持ちを持つ人にとって、いろんな視点から地域を元気にしていこうというアイデアを考える機会を与えてくれる学科かなと思っています。
先生はその地域社会システム学科の中で具体的にはどのようなことを研究されているんでしょうか。
はい、主に高齢者を対象として、外出などの活動しやすい環境と健康の関連を研究しております。
はい、
前提としまして、どんな高齢者が寝たきりなど、介護が必要な状態になりやすいかというのを明らかにした研究をしています。でその研究では、外出が少ないなど活動性が低くて、社会参加が少ない高齢者が、身体機能が低下しやすい、また認知症になりやすいということが分かってきました。でこれを踏まえますと、つまり高齢者が外出しやすいとか社会参加しやすい環境を作れば、寝たきりになりにくい街になるということになります。で外出先となるような買い物の施設や、バス停なんかが近くにあれば外出しやすいですし、なければしにくくなります。これら皆さん感覚的に分かっていることだと思いますが、それを、何メートル離れたらどれだけ外出が減るなんかということを調査データを用いて裏付けをするということをやっています。
かなり細かくではその調査をしてっていうことなんですね。
そうですね、住民にアンケートを取ったりして、
高齢化社会は私たち全体の問題ですもんね。
はい、
その他今取り組まれていらっしゃる研究や最近行った調査などはございますか。
はい、先月甲府で、日本疫学会という医学系の学会があったんですけれども、そこで発表したのが、13年間の研究期間のうちに亡くなった1000人以上の高齢者について、どういう高齢者が長寿でかつ介護が必要な期間が短かったかという分析をやりました。
はい、
でこの分析では、運動習慣があったり趣味があるような活動性の高い高齢者ほど健康な期間が長いということが分かりました。
やっぱりこう活動的でいるっていうのは大事なポイントなんですね。
そうですね。
さあそしてこの研究なんですが、私たちの生活の中で例えばどのような面で役立ちますか。
はい、日本人の平均寿命というのは世界的に見てもとても高い水準にあります。でも、どうせ長生きするなら多くの人は、健康でいたいと考えると思いますし、さらに財政的に見ても、健康でない人が増えれば、今後の高齢化社会の中で社会保障費が大きくなっていくと という問題があります。で、どういう高齢者が長く健康を維持できるのか、そしてどんな環境がそれを助けたり阻害するのかということを明らかにすることで、どういう事業を行っていけば、健康な高齢者が増えるのか、というヒントが得られると思っています。
なるほど。先生が研究のやりがいを感じる部分というのはどういった点でしょうかね。
はい、今から10年前に高齢者の活動性を高めたり社会参加を増やすということを目的として、歩いて参加できるような小地域単位で高齢者の活動の場を作ろうという事業を愛知県の竹豊町というところで、共同で始めました。
はい、
今年で10周年を迎えるんですけれども、今では、それが町全体に広がって、1000人弱ぐらいの高齢者が参加しておりますし、その、たまり場だけではなくて他の社会参加が、増えるという波及効果も出てきています。
はい、
でこの事業の効果というのは統計学的にも検証した論文が出ているんですけれども、それだけではなくて、そこで皆さんが生き生きと活動しているというのを見ると、いろいろありましたけれどもやってきてよかったなと思います。
そうですよね。
高齢化や買い物弱者の問題なんかもやってるんですけれども、そういう問題非常に困難な状況に現在あると言えますけれども、ほんの少しずつですし、私が一人で変えたというわけではないんですけれども、地域社会の一部を変えていく、でそれが見える、ということ、そこに関わっていけるところが、いいなとやってて思っています。
やっぱりその地域全体で作っていくということがポイントになるんでしょうかね。
そうですね。それがマンネリ化を防いだり、新しくどんどん発展していけるということにつながっていると思っています。
さあ来週にも、平井先生にはご出演いただきますので、質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでお願いします。平井先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページ、トピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひこちらもチェックしてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。